猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第190回始まります。はい、今週もですね、また私の一人喋りになってしまいました。猫好きさんがちょっと体調をどうも崩されているようで、体調が良くないとか調子悪いということで、なかなかスカイプでね、収録できないということなので、今週も引き続きゆっくり休んでくださいと。いうことを逆にお願いして、私の一人喋りで今週も乗り切ることにしました。はい、なんかいろいろなね、ポッドキャストを聞いていると、やっぱり一人喋りがをされている方と、私たちのように、基本的に二人喋り、二人以上複数で喋っているパターンといろいろあると思うんですけどね。私の場合はやっぱりずっと猫好きさんと二人で喋ってきていたので、やっぱ一人喋りって未だになれないですよね。オルネポの桃屋のおっさんさんみたいに一人喋りの方が絶対楽だよっておっしゃる方もいるんですけれども、やっぱり なんですかね、やっぱちゃんとシナリオというか原稿をきちんと書いて、今日これ喋るぞっていうのを書かないとやっぱり間が持たないっていうか、きちんと喋れないというか、そういうことなんでしょうかね。猫の尻尾ってずっとアドリブというかですね、もう本当にその場その場で思いつきでお互い猫好きさんと喋ってるっていう感じですが、あまり事前に綿密な打ち合わせとかね、そういうのをしてないので、もう本当になんかその時の思いつきというかですね、脱線ばっかりでっていう感じになっちゃうんです。それが面白いなと思いながらずっと、あえてそういう形を取ってきていたんですけれどもね。ここのところちょっと一人喋りが続いていると、なかなかやっぱり一人喋りだとそういうわけにも、脱線しようにも自分がなかなか思ってないことに脱線するってことはできないわけで、で、やっぱり一人でいろいろ、ああでもない、こうでもないって喋ろうとしても、時間が、時間というか間が持たないよねっていう風になって、一人喋りは難しいね、という風に思っちゃうわけです。はい。ぜひ、一人で喋るときのコツとかあったら、桃屋のおっさんさん教えてください。はい。というわけで、今週も一人喋りなんですが、本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。今日は、今週は一人喋りということで、実は3月の4日土曜日にの夜に収録してます。珍しく自宅リビングスタジオで収録してます。はい。嫁ちゃんが今日ね、同窓会での集まりがあるということで出かけているんで、これ幸いといない月に、一人で収録をしているわけですけれども、3月4日ということでですね、あれですね、ひな祭り翌日という感じなんですけれどもね。皆さん、ちゃんとひな祭りはされたんでしょうかね。はい。もちろん、女性というか、 女の子がいるところじゃないとなかなか暇、男の子だけのところってひな祭りってなかなかね、普通はやらないので、あれなんでしょうけれども、はい。うちはまあ、まあまあ、娘なので、一応嫁ちゃんの、ね、お父さんお母さんというかまあ、娘からしたらまあ、じじばばになるんですけれど、母親側のじじばばから娘が生まれた時に、もう早速ひな人形のプレゼントがありました。ということで、まあ、ずっと、まあ、この時期には飾っているわけですけれども、あれですね、まあ、マンションに住んでることもあって、なかなかしまうところもなく、うちの場合は今、一段飾りというか、ひら飾りですね。平らな台の上に、おひな様を飾ってるという感じですよね。はい。で、まあ本当にね、男びなと女びな、まあ、お殿様とお姫様を飾って終わりという非常に、まあ、あとそれ、ぼんぼりとあれですよね。簡単な飾りを、置くだけっていう非常にシンプルな、ひら飾りなんで、まあ、出すのも楽ですし、しまうのも楽で、まあ、ちょっと大きめの段ボールの中に全部ワンセットで入ってるっていうか、まあ、にしまい込めるようになっているわけですけれどもね。まあそうは言っても結構、まあ、段ボールといっても、高さ50センチぐらいかな、で、幅が1メーターぐらい、横幅が1メーターぐらいで、奥行きが30センチぐらいかな、40センチぐらい。まあ結構それなりに大きいっちゃ大きいんですけれどもね。はい。まあなんで、まあそういう感じで、先週の土日に、まあ平日は共働きでなかなか時間が取れないので、先週の土曜日に出して、まあ飾っていると、リビングに飾っているっていう感じですかね。はい。で、ちなみに私の実家はですね、出雲、まだ実家に住んでた頃というか、出雲にいる頃にはですね、田舎にいる頃には、やっぱ本家ということもあってですね、一応、本家だったんで、あれなんだよ、まあ、代々伝わってるのかよくわかんなかったんですけど、七段飾りで結構豪華な、あれでしたね。お雛様でしたね。はい。まあ、床の間というかですね、まあ、仏間兼用の、まあ、客間、床の間というところに、ドカーンと櫓を組むぐらいの七段飾りなんで結構大きな櫓を組んで、まあそこに飾るっていう感じでしたけどもね。で、ちなみに私は弟と男二人兄弟だったんで、母親がですね、本当はまあ娘がいればそういう風に堂々と飾れたんでしょうけど、まあ男二人兄弟なんで、まあつまんないということで、でまあ自分の楽しみのためだけに無理やり出して飾ってましたけどね。はい。まあそんなような感じで、まあ一段飾りと七段飾りってもう全然両極端な感じだったんですけれども、まあそういう感じの、おひな様のを飾っていたと。いうことですね。はい。で、あれですね。そういえば、その、男びなを左右、どっちに飾るかというところで、ちょっとこれ、うちは今、向かって左側が男びなですね。で、向かって右側が女びな。お姫様のという風な飾り方をしてますね。はい。いわゆるこれ、関東飾りと言われる飾り方なんでしょうね。で、京飾りっていうのはまた逆になっていて、男びなが向かって右側で、女びなが、向かって左側と、全く逆に飾られるという。 ということで、まあこの辺面白いなと思いつつ、うちはどうだったかな、実家はどうなんでしょうね。まあ今は横浜というか、まあ嫁ちゃんもこちらの出身なんで、都内の出身なんで、関東飾り、何の違和感もなく関東飾りだったんですけどね。はい。まあ、あれでしょうね。で、その、送ってもらった、そのじじばばから送ってもらった時に、その、完成写真みたいな、こういう配置しますよという写真が、ついてたんですよ。まあ、それは、関東飾り、いわゆる、向かって、左側が、男びら。で、向かって右側が女びらということで、まあ、関東飾りの写真だったんですよね。確かこれ、そうですね、はい。なんで、まあ、その通り、単純に飾ってしまったということなんですけれども、はい。うちの実家は確か京飾りだったのかな、向かって。で、右側が男びなだったようなかすかな記憶があるんですけれども、全く覚えてません。もう随分前の話なんで。全く覚えてないですね。はい。まあ、どっちだったかな。はい。まあ、そういう感じで、男びなを、関東飾り、京飾りで全く逆の方に、配置で飾るということなんですよね。皆さんのお宅はどうなんでしょうね。どちら側に男びなを飾られるんでしょうね。まあ、どうもウィキペディアとかいろいろ、インターネットで調べてみると、その、明治時代ぐらいまでが、まあ、皇室、明治大正ぐらいなんですかね。皇室は、まあ、当然左側が上位の、まあ、てか左が位が高いというふうに、昔から言われているんで、京飾りの配置ですよね。男びなが向かって右側。まあ、つまり自分たちから見ると左側が、男びなで、右側が、女びなという配置だったようですけれども、まあそれが戦後というかですね、まあ明治以降ですね、いわゆる西洋化を合わせるということで、まあ逆の飾り方、今の、いや向かって右側に、自分たちから見ると向かって右側、自分たちから見ると右側ですね。で、向かっての方向で言うと左側の、そのおひな様に向かう側から見ると左側が、向かって左側が男びなという配置になるというのは、どちらかというと西洋の、いわゆる王族の並び方に合わせたというようなことのようですよね。はい。なので、京飾りは、その昔ながらの、本当の、いわゆる、江戸時代以前のあれですよね。昔の本当の、そのまあ、皇室の、その、立ち位置に合わせてるということなんです、でしょうね。はい。まあ、そういうことで、いつもど、男びなどっちだっけねって、いつも混乱するんですけど、まあそういう風にして覚えると、向かって左側、関東飾りなんで、まあうちの場合だと、向かって左側が男びなという風にもう覚えればいいんですかね。はい。あとあれですよね。お飾りなんかも、あれですかね。どっちに、例えば、花をどっちに飾るか、みたいな、話があって、そういうので、いつも、混乱しちゃったりするんですけれどもね、はい。あ 面白いのは、その、代理ミナっていう、お代理様とおひな様っていうのは、男ミナ、女ミナ、二つの一対で表す言い方ということみたいですね。ですから、これはどうも、ね、おひな様の同様の嬉しいひな祭りが、間違えて、お大事様とおひな様っていう風な歌詞に佐藤八郎さんがしちゃったのが広まって、お大事様とかおひな様っていうのを、男びなをお大事様、女びなをおひな様っていう風に呼ぶっていう風になっちゃったのは、まあ、それが原因っていうふうにウィキペディアにも書いてありますけれども、実はお代理様っていうのは両方、おひな様も両方の男びな女びなを一対合わせて指す言葉だというふうに書いてありましたね。はい。まあ、それも本当にね、面白い。ちょっと調べてみてね、興味があったんで調べてみたら面白いなということでしたね。まあ、そういうちょっとした間違い。が広まってしまってっていう風に、もね、ちょっと面白いあれかなと思いますけれどもね。はい。いやー、まあそういう風にしていろいろ調べてみると、まあまあ面白い、話が、ひな祭りというだけでもたくさんあって、ちょっといろいろ興味深いなと。いうふうに思いました。あとあれですね、飾り物でさっきそうそう言おうとしたのは、左近の桜、右近の橘ということで、左側が桜、まあ向かって右側ですね、それから右近の橘ということで、橘は向かって左側、まあおひな様の方から見ると右側というふうなことなんですね、はい。これは、まあ、天皇さんの並びに合わせてあれですよね。天皇様左になったんで、桜が、まあ、左という。まあ、今の、あれということだったんですかね。はい。まあ、それの名残ということなんでしょうね。それだ、なんで桜だけは、まあ、左と。左近の桜、右近の橘ということで。今実際のその配置とは、そのおひな様の配置とは逆の元々の配置ということになっているというところも面白いかなという感じですね。はい。まあだから京飾りはその配置にぴったり合ってるわけですよね。はい。うん。ということで京都地方はやっぱりね、男びなが向かって右側に飾られるということになるんでしょうかね。はい。まあ、面白い、あれですよね。はい。そして、まあ、あと、ひな祭りというとですね、うちはなぜか、嫁ちゃんがひな祭りの時は毎回、晩ご飯にちらし寿司を作るんですね。まあ、具はあれですけれどもね、みつかんなんかのよく売ってるチラシ寿司のもとをベースに、ベースにして、まあそれなりにね、錦糸卵とか、いろいろ、まあそういうチラシ寿司の、まあ、ね、具を、入れて、まあ作る。なぜかだからチラシ寿司なんですよね。毎年毎年。皆さんのところどうなんでしょうね。ひな祭りって、あえてもそういうチラシ寿司みたいなの作られたり、買ってきたりとかされるんでしょうかね。でもなんか、もう今時だからあまりそういうのにこだわらずに、普通の食事というか、そういう風にされるんでしょうかね。はい。まあそういう感じで、ちょっとひな祭りにちなんだ話をいろいろしてみました。今週の本編は、ひな祭りの話でした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
ててて、てててて、てててて、て
猫の尻尾を聞きの皆様、どうも、はじめまして。ガンダルーです。おなじみのオルネポーこと、桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンという番組をやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで、私、ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分は、クリス・ペプラです。猫の尻尾を聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきまして、オルネポを聞いてくださいね。バイバイバイバイバイバイバイバイ
バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ
バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ2月25日、マルエムさんから、今日の一杯、イギリスのロックバンド、クイーンのヒット曲、ボヘミアン・ラプソディにちなんだビールということで、クイーンの曲にちなんだビール、すごいですね。どこで手に入れられたんでしょうね。珍しいビールですね。はい。まさか直輸入というわけではないんでしょうけど、はい、ありがとうございます。はい、そしてケンチさんから、今夜はクリア朝日、贅沢ゼロ、糖質ゼロが魅力ということで、クリア朝日、贅沢ゼロということですね。これは糖質ゼロ、アルコール分 6% ということで、まあ、あれですね、糖分ゼロということですね。はい、ありがとうございます。健康には。いいのかもしれないですね。はい。はい。そして、2月26日、ウーさんから、居酒屋で昼飯代わりに一杯やってたら、こんなの見つけた、ハイボールの樽って、ということで、生樽、生ビールの、サーバーのような樽に、ブラックニッカクリア、樽詰めハイボールという樽ですね。まさに、すごいな。はい。こういうのが今あるんですね。あ、知らなかった。はい、ありがとうございます。はい、そして、次が3月3日、野良茂さん今日の一杯、ダブル梅、ダブル完熟梅ですね。失礼しました。ということで、インスタグラムに写真をいただきましたが、ストロングゼロ、ダブル完熟梅ということで、いつもの宅飲みですね。家飲み。はい、ありがとうございます。はい、そして、3月4日、野良茂さんを続けてですね、今日の一杯、薩摩宝山梅熟成ということで、宝の山、宝山、どっちなんでしょうね。宝の山ですかね、宝山ですかね。はい。宝山ですね。振り仮名が振ってありました。はい。ラベルに振り仮名が振ってありました。リキュールということで、天下無類の熟成梅酒という梅酒を飲んでおられたんですね。はい、ありがとうございます。宝山という梅酒ですね、これね。なるほど。いや、私ね、梅酒苦手なんですよ。はい。もう梅酒はね、ちょっと微妙に甘いじゃないですか。濃い砂糖とか入れるんで。いや、もう甘い、あそこまで甘い酒はちょっと厳しいですね。はい、ありがとうございます。はい、そして丸 M 三強の一杯ということで、これは、サントリーの東京クラフトペールエールという青いラベルのクラフサントリークラフトシリーズですね。これは、はい、ペールエール。いやー、クラフトビールで美味しいですよね、これね。はい、ありがとうございます。そして3月5日、江口小太郎さん、誕生日の前夜、バースデーイブに自分へのプレゼントとして奮発して、笑い、ステーキをいただきました。いや、うまかった、満足満足ということで、ステーキを食べられたということで、一杯飲みながらステーキを食べられたという。うわ、でっかい。あ、すごいですね、これね。はい。で、これはあれですかね。白ワインですかね。ジャコブスクリークという白ワインですかね。はい。お誕生日おめでとうございます。ハ
きバスですね。ちょうどこれ今日翌日3月5日だ。さ、私今日は3月の5日か。うん、5日か。はいはいはい。ということで、明日ですね。3月6日がお誕生日ということなんですかね。はい、おめでとうございます。ありがとう、というのと、はい、メッセージありがとうございました。というわけで、今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
M-I-3-E.com まだ知らない誰かに。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。2月26日ただの一之助さんから東京桜情報ということで、これはお台場行かれたんですかね。はい、これ早咲きの桜がもう咲いてるということですね。これソメイヨシノじゃなくて多分あれですよね、早咲きの桜の方なんでしょうね。本当にもう満開ですね。はい、ありがとうございます。はい、そしてエコ太陽電池と風力発電ということで、フジテレビ湾岸スタジオということでお台場の方行かれて、あ、風力発電プラス太陽光発電ということの、ちょうどなんかこれあれですかね、照明なんですかね。はい、というのが置いてあるということですね。街灯みたいなやつの上に、あの太陽光パネルと風力発電用のくるくる回るやつが置いてあるという感じのポールですね。はい、ありがとうございます。はい、そして2月27日ただの一之助さんが、今空今夜は百英賞の落語会に向かいますにゃーということで、百英賞東京歯科大学市川総合病院というところでやられたってことなんでしょうかね。はい、はい、そして続けて今夜の落語会の春風亭百英賞は百英ワールドを繰り広げてくれる今聞きたい話家さんの一人ですと、仁義なき縄張り争いということでインスタグラム写真いただきました。あ、なんかあれですね、一足先に桃の節句というふうに書いてありますね。マイクロシアター電撃座というのが、はい、書いてあります。ライブレビューマイクロシアター電撃座ということで、はい、ここでやられたということなんですね。はい、ありがとうございます。あー、なるほど、落語相変わらず見に行っておられますね、一之助さん。はい、ありがとうございます。はい、そしてケンチさんから189回拝聴、季節感は希薄になってきましたね、5月の連休あたりと10月に入ったあたりが基準となるんでしょうか。あ、これ衣替えの話ですよね。まあそうですね、ちょうど5月の連休と10月入ったあたりということな感じですかね。はい、続けてそのまま、続けてネクタイ業界の方には申し訳ありませんが、クールビズは日本の気候にはいいと思いますということで、はい、そうですね、まさにもうネクタイ業界の方にとってはもう本当にあれなんでしょうけれども、夏はクールビズはノーネクタイっていうのはもう完全に定着しましたよね。はい、それから3月1日ピンチャさん169回拝聴しました。189回の間違いなんでしょうね。はい、布団の話ですが、自分は長い期間冬布団を使って寝ます。なぜかというと、真冬はもちろんですが中間期の衣替えと違い申し訳ないです。窓を開けて寝るのが好きなのです。季節により布団と窓の開け閉めで調整していますということですね。はい、ありがとうございます。なるほど。うちはあれですね、嫁ちゃん花粉症なんで、もう窓開けて寝るという選択肢がほぼないですね。はい、ありがとうございます。はい、なるほど。窓を開けて冬布団で寝ると、まあなるほどね、 そういうのもありかもしれないですよね。はい。そして3月2日、丸山さんが、羽布団ですが、1枚で寒いとき、追加する毛布は羽布団で、羽毛布団ですね。羽毛布団ですが、1枚で寒いとき、追加する毛布は羽毛布団の上の方がより寒さをしのげますよ。羽毛が体に密着するため寝返りを打ちづらくはなりますが、寒さとのトレードオフです。ちなみに現在は羽毛布団の上に毛布を2枚乗せてますといただきました。はい、ありがとうございます。なるほど。これは確かに、言われてみればそうなんですよね。私は、あまり考えずに、毛布をかけてその上から羽毛布団っていう本当に昔ながらのかけ方をしてたんですけど、確かにね、羽毛布団の上にかける方がより効果的かもしれないですよね。はい、ありがとうございます。はい、そしてケンチさんから、週末おやじダイエッター2月実績1753歩パー日ウォーキングなし一息歩き階段の上り下り少々結果は正直といただきました。はい、ありがとうございます。あれあれ、まあちょっとね、あまりあれなんだったんですかね、ウォーキングとか一息歩きってのされなかったということなんでしょうかね。はいはい、ありがとうございます。そして3月4日ウーさんから、家の門と壁に音符が、何をしてる人の家なんだろうということでインスタグラムに写真いただきましたが、ああ本当だ、壁に8分音符がくり抜いてありますね。これね、くり抜いた壁になってますね。でその横の壁にも音符、楽譜の五線紙に音符が書いてある壁になってますね。音楽家のあれなんでしょうかね、お家なんでしょうかね、珍しいあれですけどね。はいはい、ありがとうございます。はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、エンディングです。190回、今週も、まあ、ちょっとオープニングの方で話したりしたんですけども、猫好きさんがちょっと体調崩されてて一緒の収録ができなかったので私一人喋りでの収録になりました。なかなかね、まあやっぱり二人喋りだとタイミングが合わないとなかなかその収録っていう風にならないので、まあ、そこがまず最初の難関なんですかね。そこさえクリアしてしまえば、まあ、スケジュールさえあればなんとか30分でもね、時間が取れればそこでわーっと話をして収録してっていう風になるんですけれどもね。はい、ということで今週も、まあ、前編後編分けずに多分1本で配信ということで、すっかり土曜深夜というか日曜早朝と月曜早朝に分けて配信するっていうパターンが崩れてましてですね、最近は月曜の早朝だけという感じになってますね。はい、まあまた猫好きさんとね、スカイプ収録できるように早くなればいいかなと思います。はい、じゃあ最後いきますよ、次回も聞いてくださいね。いやー、もう本当にね、花粉真っ盛りになってきましたが、皆さん早めに花粉対策とか、されてればなと思います。私は、幸いにもまだ花粉症発症してないというか、なんか目が最近しょぼしょぼするんで、目だけ花粉症になったんですかね。鼻とか喉はそんなにひどくないというか、あんまり気にはならないんですけど、目だけ最近すっごいしょぼしょぼするんですよね。もうやっぱり目だけ花粉症になったんでしょうかね。はい、ということで、最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少 少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。